のちょっぴりユンタクしませんか。はいたーい、ぐすーよ、中華なびら。今日も青空の沖縄です。本州は桜が綺麗なんでしょうね。放送の頃には桜は終わっちゃってるのかな。新しい学期を迎えた学生さん、4月から社会人になった新人さん、今は環境に慣れるの大変だと思うけど大丈夫だからね。心配いらないからね。神様は乗り越えられない試練は与えないんだって。よんなよんな行こう、なんくるなるからね。訳しますと、ゆっくりゆっくり行こう、なんとかなるよの意味です。この番組は100人集まれば100人それぞれの人生ストーリーがあります。そんな素敵な人生を生きているゲストさんを招いて、形にとらわれずその人のカラーを語ってもらい、そこで元気や勇気、幸せをお裾分けしてもらい、自分の進んでいく道しるべの参考やヒントにつなげられる番組にしたいと思っています。自分自身の北極星、ニファブシを探してみてください。今回は初の試みです。以前からやってみたかったコーナーです。それは修学旅行で沖縄に来てくださっている生徒さんと沖縄での体験を通しての感想を話してもらって、沖縄に対する思い、感じたことを素直に意見してもらおうと思っています。またこれからやってみたい夢、追っかけてる夢を聞いてみたいと思っています。最近の子供たちは現実主義で夢をあまり持たないと言われていて、そんな概念を覆す意見を期待したいと思います。どんな話が聞けるか楽しみです。第1回目は広島学院高等学校さんです。去る3月20日から23日の3泊4日で沖縄に修学旅行、研修旅行で来沖してました。毎年沖縄を研修先として選んでくれてるようで、本当にありがとうございます。沖縄県知事の代わりに私ミーミーが感謝を伝えたいと思います。一平二平デービル。まずはじめにここで少し学校紹介をしたいと思います。広島学院高校は広島県広島市に題し、1956年家づかいによって設立された、今現在中高一貫教育を提供する男子校です。教育方針の中で目指す人間像として、他者のために、他者と共にという言葉を体現することができるリーダーとして育つことを目的とした教育プログラムを挙げています。そんな学校さんを代表して6人の素敵な元気な生徒さんをゲストに呼んでいます。どんな話が聞けるか、リスナーさん楽しみにしててね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。
では改めましてこんにちは。 はい、広島学院高等学校を代表して6人の生徒さんに来ていただきました。まず一人一人に自己紹介をしてもらいたいと思います。お願いします。
じゃあまずは僕は田川壮と言います。僕は学校で体育委員長をやっておりまして、持ち前の明るさと元気で後輩たちに慕われていると思っております。よろしくお願いします。
はい、上杉大輔と言います。僕は料理が趣味なんですけど、最近はスパイスからカレーを作ることにハマってます。お願いします。
はい、お願いします。
僕の名前は、沖山修一です。実は僕の下の名前は修一って言うんですけど、日本代表、サッカー日本代表のゴールキーパー権田修一と名前と誕生日が一緒っていう自慢があります。
はい、どうぞ。
僕の名前は奥島明正です。僕は陸上部と生物部とジャグリング部に入っているので、走りながらヘビを見つけてヘビ捕まえて、疲れたらジャグリングで遊んで休憩してます。
どうぞ。
中谷健介です。サッカー部に所属していてキーパーをやっていて、チームの絶対的守護神としてチームを支えてます。
はい、
出来正人です。野球部に所属していて、今結構筋トレにハマってるんで増量してます。
はい、自己紹介ありがとうございました。イケてる6人にこれから短い時間なんですけど、何個か質問して話を聞いてみたいと思います。はい、では今回研修旅行ということで、平和学習にかなり力を入れてるなって感じてるんですね。事前学習をたくさんしてきたと思うんだけど、沖縄に来る前と実際沖縄に足を運んで、自分の目で見て聞いて感じて、そして学習したことで自分の中で平和に対しての考えに変化があったのか、また思ったこと、感じたことなど感想など聞いてみたいと思います。広島もね、まあ、戦争で原爆投下というかなり代償を受けた件でもあって、平和に対する思いが強いかと思いますが、まず一人一人聞いてみたいと思います。はい、田川くんどうですか。
はい、僕はその沖縄戦についてその学習を深めていくうちに、そのたくさんの方が、まず20万人以上の方がその沖縄戦で亡くなられたっていうことを僕はまずびっくりしてたんですけど、それに加えて、そのたくさんのその学徒隊、ひめゆり学徒隊とか僕たちと同じような年齢の子どもたちが戦争に駆り出されて、それでその将来未来があったはずの子どもたちが、その戦争によって命を奪われてしまうということで、その一人一人未来があったのに、それを戦争によって潰されてしまうということの、その悲惨さっていうのを、そのこの学習を通して僕は再認識しました。
そうだよね、平和の大切さね、本当感じたよね。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ上杉くんどう。
はい、まあ、今回のこの修学旅行の中で、こう沖縄戦を実際に体験した方の話を聞く機会があったんですけど、やっぱりこう事前学習でこうある程度事実を知っていて、そういろんな悲惨なことが各地で起こっていたよということを分かっていたつもりというか、その知っているっていう状態ではあったんですけど、実際にこう体験された方からのその一言一言を聞くと、やっぱりその重みが違って、でその中でこう自分がこう与えられた命をどう使っていくんかなっていうことをすごい考えさせられました。はい、
はい、ありがとうございます。そうだよね。はい、ありがとうございます。はい、沖山くんどうですか。
はい、僕はこの2日間沖縄のいろんな、戦争以降回って、もう圧倒的な数の慰霊碑に驚きました。僕は広島で結構平和学習には熱心に取り組んできて、でも広島にはそんなたくさんの数の慰霊碑はないんですけど、やっぱ沖縄にはとってもたくさんの慰霊碑があって、もう県民一人一人がしっかりその平和とか戦争に対して思いがあるんだなと感じました。
あ、そうだよね。またね、ぜひね、広島はまたね、コンパクト等の近くにね、あったもんね、確認できたもんね。はい、ありがとうございます。はい、奥島くん、どうですか。
広島県には慰霊碑の中の一つに、安らかにお眠りください、過ちは決して二度と繰り返しませんからって書いてあるんですけど、僕は毎回その過ちを二度と繰り返さないってどうやったらできるんかなって思ってて、で沖縄に来て実際にいろんな人の話を聞いていくうちに、平和の大切さとか、あともう浮山君も言ってたんですけど、慰霊碑の多さとか戦争の悲惨さを実際に体験することで、その過ちを繰り返さないっていう思いが強くなって、沖縄に来れたことによって戦争を身近にって言ったら変かもしれないんですけど、感じることによって、まあ、平和の大切さとどうやって平和を作るのかっていう意志の強さを高めれたかなと思います。
そうだよね、戦争ね、だから人間ってやっぱりね、戦争は良くないって思ってるけど、やっぱり世界各地ではね、まだね、戦争とかやってるところもあるしね。うん、本当平和であってほしいなって私も思います。はい、じゃあ永谷くん、いかがですか。
沖縄戦を学んでいくうちに、そのいろんな資料館とかもあってお話を聞いていくうちに、どんどん戦争がその沖縄戦を勉強するよりも怖くなってきて、すごいそれがこの怖さっていうのも大事だと思ったし、同時に今その怖さっていうのを感じるだけで、実際に起きてないこの平和な日常を感謝しなければいけないなと強く思いました。
うん、そうだよね、当たり前のことがね、当たり前にできるってことは本当幸せだよね。はい、じゃあデキ君、どうですか。
資料館でその軍人、日本兵たち その証言を見る中で、やっぱり最後に亡くなる時にやっぱ家族に会いたいとか親に会いたいっていうやっぱ考えの人がとても多くて、すごい自分も大事にしないといけないなって思ってたんですけど、その今日その実際に戦争の体験をされた方の話を聞いて、その人は親と会ったけど、その親と離れてそのもう一回軍隊に戻ったらしくて、なんかそのしかもその方は15歳とか若い年齢なのに親と離れて、なんかその本当は親に会いたいはずなのに、それをなんか非国民だみたいに言われるのが怖いからって言って、なんか親と離れ離れになるっていう、そういう環境とか社会とかそういう世の中になっちゃいけないなって思いました。
うん、そうだよね、ありがとうございました。みんなそれぞれ今回の平和学習でね、やっぱり平和についてかなり関心持てたと思います。ね、私も平和学習っていうのを意識づけたら本当社会人になってからで、沖縄には6月23日にね、慰霊の日って設けられてるんだけど、学生の頃はやっぱりこの慰霊の日っていうのがあるのは知っておいたけど、あまり地上戦について深くあまり学んだことがの記憶があまりなくって、で改めて修学旅行をみんなで回ることでね、沖縄戦っていうのも改めて見直して学び直したし、うん、広島もね大変だったと思うんだけど、私はまだ広島って行ったことなくって、今度時間を作って足を運んでみんなの生活してるとこを見ながら広島の原爆資料館回ってみたいなと思っています。それではこちらでジングルを挟みまして、後半に行きます。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、引き続き話を聞いてみたいと思います。1日目2日目と平和学習をしっかり学んでいただきました。明日は3日目でオプショナルツアーです。みんなどこに行くのかなと思って、どんな体験をするのかなとちょっと興味がありますので、どういったものが楽しみか聞いてみたいと思います。まずは田川くん、明日はどこに行きますか。
はい、僕はその沖縄県にある無人島のナガンヌ島というところに行って、シュノーケリング等のマリンスポーツをやったり、オ お昼にみんなで一緒にバーベキューをやったりするコースなんですけど、僕はそうですね、そのここにいるデヒ君と一緒の班なんで、彼と一緒に、はい、バーベキューたくさんどっちが食べれるかっていうのを、それをちょっと競い合っていきたいなって思います。
はあ、なるほど。あまりちゃんとしっかり焼いてくださいねしっかり食べてよ、お願いします、
はい。
うん、長野湖のシュノーケルっていうんだけど、シュノーケルとかはやったことある？
僕は初めてですね。
じゃあ楽しみだね。
そうですね、
うん、お魚いっぱい見れるといいね。
はい、
うん、分かりました。はい、次上杉くん。
はい、僕は明日大浦湾に行って、でカヌーでそのマングローブをこう見ながら進んでいくっていうアクティビティに参加します。うんうん、
ああ、そっか、カヌーもなかなか、2人でペアだよね。
多分2人かなと思いますね。
相方は運動神経いい？大丈夫？
相方まだ何も決まってない。
そうなの？うん、相方のバランスで撃沈しないように気をつけてください、
ね。はい、
あとね、マングローブも意外とちっちゃな生き物とか見れてすごい学べると思う。楽しみにしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、次沖山くん、どうですか？
はい、僕はちょっと島の名前漢字難しくて覚えてはないんですけど、うん、ダイビングをします。
氷島
でダイビングをします。
はい、
やっぱり、ダイビングは、まあ、日本だと沖縄でしか分かんないけど、沖縄が沖縄が一番綺麗だと思うので、初めての体験なので、楽しみです。
はい、氷島はね、やっぱ沖縄に住んでてもすごい透明度があって綺麗だと思うし、本当に運が良ければウミガメも一緒に間近で見れることができるので、明日もきっといい天気だと思うので見れるようにね願いましょう、うん。でダイビングもやっぱり沖縄のね、いろんなところもあるけど石垣島とかも多いので、明日氷島でダイビングぜひうまくできましたら沖縄の島いろんなとこ回ってみてください。はい、次奥芝くん。
僕も沖山くんと一緒で氷島でダイビングをやるんですけど、さっきウミガメが見れるって聞いてめっちゃ期待値が上がってしまいました。
ね、たくさん、いいよいいよ、はい、どうぞ。
ウミガメを見た後、サンゴ礁ってあるんですか？
あります、あります。
じゃあサンゴ礁となんかお父さんからペットボトルに海底の砂を詰めてこいって言われてるんで、
海底の砂がいいの？
もし持って出たら行ってみたい。
砂は大丈夫、持ってって大丈夫だからね。じゃあ楽しんでください。はい、次長谷くん。
僕も田川くんと一緒で長野島のシュノーケリングをやります。楽しみなのは、シュノーケリングとバーベキューも楽しみだけど、その1日結構長くいるので、合間とかね、ビーチとかで遊ぶのが楽しみです。
じゃあこのフリータイムの時に何をするのかな？バレーとかするのかな？
多分ビーチサッカーとかビーチバレーとかかなと思います。
はい、天気がいいと思うから日焼け対策、焼けちゃうかもしれないので気をつけてくださいね、焼きすぎないように。はい、楽しんでください。はい、デキ君お願いします。
僕も田川君と中谷君と一緒で長野島に行くんですけど、そのサングラスを買ってきたんで、ちょっとそのサングラスつけて、ちょっとカッコつけて、一日過ごしたいかなって思ってます。
あ、なるほど。日焼けするとサングラスの形に後になっちゃう最初だけに写真撮った方がいいかな。ちょこちょこ外してやってみてください。はい、明日はオプションのツアー楽しんで沖縄を満喫してほしいなと思います。はい、では最後に質問をしたいと思います。今後挑戦してみたいこと、チャレンジしたいこと、また夢などがありましたら教えてもらっていいかなと思って質問してみました。まず田川くんお願いします。
はい、僕は大学に行った時にそのいろんな国に留学をして、その異文化、その発展途上国の子どもたちとかと一緒に触れ合って、その異文化でその過ごすその人たち の、 その幸せはどんなものなのかっていうのをたくさんその見ることによって、その自分 の、 その幸せの何て言うんですか、枠をどんどん広げていきたいなって思ってます。
なんか行きたい国っていうなんかどんな国？
そうですね、フィリピンとか。
フィリピン、
はい、アジア系の国に。
アジア系なのね。あ、 そうか、いいかもしれないですね。うん、マレーシアとか私行ったことあるね、シンガポールとかもね行ったことあるんだけど、やっぱりアジアは今ちょっと有名だし、タイとかね、そういうところもいいかもしれないね。異文化、うん、たくさん学んでみてほしいなと思います。はい、じゃあ上杉くんお願いします。
は
い、
僕は映画がすごい好きで、うん、まあ、将来はこう映画作りに関わりたいなっていう夢が一つあるんですけど、うん、まあ、そのためにこうやっぱり本場の映画作りというか、うん、ハリウッドがどんな風に映画を作ってるのかな、うん、見てみたいなっていうのがすごくあって、うん、なのでこうアメリカにこう留学して、うん、その映画とかの勉強ができる大学に行きたいなっていうのが今目標としてあります。
あ、日本を出て海外ってすごいですね。夢が大きいですね。うん、素敵だと思います。うん、きっと君の素敵な社会人になってね、映画が見れるのを期待したいと思っています。はい、沖山くん。
はい、
はい、お願いします。
僕は、まあ、前の2人みたいな大きな夢はなくて、うん、まあ、ただコツコツお金を貯めて、うん、たくさん海外旅行に行きたいです。うん、まあ、特に、うん、僕は ドイツだったっけ、ノイシュバンシュタイン城みたいなのを初めて、うん、将来絶対行ってみたいなと思いました。
うんうん、旅行もいいと思います。そしてまた海外いろんなところね、まあ、ドイツだけじゃなくていろんな国を見て、また日本の良さとかもね、うん、また考えさせられるかもしれないから、ぜひぜひ若いうちにチャレンジはしてください。
はい、
うん、それはそしても思います。押します、行ってくださいね。はい、奥芝くん。
はい、
はい、お願いします。
うん、僕は今陸上の中距離をやってて、うん、で僕の尊敬する選手はノルウェーのヤコブ・インゲブリクセンっていう選手で、うん、ゴールパフォーマンスとかラスト1周からの追い上げがすごいんですよね。
うんうん、
でその選手はなんか練習についてもいい練習方法とかをインターネットで公開してくれてるんで、うん、いつかノルウェーに行って、うん、ヤコブ・インゲブリクセン選手と一緒に練習してみたいなっていうのが僕の夢です。
奥芝君、みんな海外なんだね。うん、でもすごい夢が大きくて素敵だと思うし、陸上好きだったらね、すごいもう本当に大変だと思う。陸上体力勝負だから、健康管理しっかりして筋力で筋トレ頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、次中谷くんお願いします。
僕はサッカーの代理人になりたくて、うん、今だったら遠藤航選手が、うん、リバプールっていうビッグクラブにいるんですけど、
うんうん、
そういうビッグクラブとカカと交渉するような代理人になりたいなと思います。
うん、夢大きいね。じゃあ育てる方っていうか、あれスカウトみたいな感じ。
スカウトというよりクラブと交渉、うん、お金の面とか選手の代わりに交渉する人です。
すごいなんか裏方なのか、なんか表方なのか分かんないけど、すごいね、サッカー素晴らしいです。頑張ってください。はい、じゃあデキ君お願いします。
はい、高校生活で結構、うん、幸いにもいろんな社会問題とか日本の社会問題について考える機会がすごい多くて、うんうん、まあ、それが原因っていうか、それのおかげでちょっと政治家になって、うん、その日本を良くしたいっていうか、その政治家っていう職業が、うん、まあ、みんなが憧れるかっこいい職業になったら、うん、いいなっていうのが僕の夢です。
うん、そうだよね、今ね政治家ね問題が多くてやっぱりあれなので、君たちみたいにピュアな子が政治家になって時代を変えて国を変えてくれたらいいなと思ってます。すごい期待してます。夢はねやっぱりね持ってた方がいいし、やっぱり政治家最初目指してる人もやっぱり使命感たくさんあったと思うから、ブレないでその使命感を突き抜けていってほしいなと思います。はい、短い時間ですが、そろそろ時間も迫ってきましたので、ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
広島学院聖高校さんを代表してお話をしてくれた田川くん、上杉くん、沖山くん、奥芝くん、長谷くん、出来くん、貴重なお話本当にありがとう。急な依頼にもすぐ対応してくれて感謝です。Q 君たち6人の話を聞くと、日本もまだまだ自分の夢や希望を持っている子どもたちがいることを確認したし、すごく安心しました。そしてすごく素敵だなって感じたのね。またそんな生徒さん方をご指導している先生方にすごく感銘を受けました。4日間の短い時間でしたが、本当に楽しくてほのぼのしてて癒されて夢のような時間でした。生徒さん一人一人が自分の志を持って学んでいて、これからの将来が本当に楽しみです。広島も原爆被害のあったこと県で、沖縄同様に言葉にできないくらい大変だったと思うし、戦争をまだまだ引きずっている方もいると思います。そんな苦しくて辛くて怖い思いをこれからの子どもたちに背負わせないように、私たち大人も考えて行動しなくてはいけないと思います。憎しみは憎しみしか生まないしね。ずっとこれからも戦のない平和な日本でありますように。あとリスナーさん、訂正と補足があります。生徒さんとユンタク終わった後に伊藤先生から指摘がありました。海岸の砂は国有地であるので、摂取すると法律で罰せられるようです。その後生徒さんにはちゃんとダメだよと NG を伝えました。皆さん安心してください。私も知らなかったとはいえ、あわや生徒さんを罪人にするところでした。生徒さんごめんなさい。広島学院高校の生徒さんと出会ったことは何かしらの縁だと思っているし、宝物です。私も時間を作って広島行くぞ。広島学院高校の6人のボーイズ、広島のご案内よろしく頼みます。そしてみんなが学んでいる学校にも足を運びたいなぁとそう思っています。ではまた来週日曜日13時30分レッドチャンネルで会いましょうね。みーみーより広島学院の生徒さん一同に愛を込めて、またやーたーい。